前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、新しい年になって少し落ち着いた頃ですね。はい、年末年始の疲れは残ってないでしょうか。いい年にしたいですね。はい、前向きの議会劇場、今回もですね、年末年始特別号の後半になります。お相手はやっぱりこの人です。平東生プロデューサーです。よろしくお願いします。
はい、引き続きよろしくお願いします。はい、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます
ちょっと遅くなりましたけども、
いよいよね、はい、前回から、いや昨年からだいぶ引きずっています。復帰ようやく51年目ですね。
ああ、51年目ですね。
51年目です。
だいぶ50年と51年って響きが違いますね。
そうですね。全然違いますね。
60年に向けた一歩かな。
うん、うん、なるほど、うん。
課題はたくさんありますけども。うん、さて、今年ですが、
はい。
なんかありますかね。
いや、東生さんは。そうですね。
去年忙しかったですね、まあ、去年ね。まあ、いつも忙しいですもんね、東生さんね。
ちょっとね、昨年は尋常じゃない忙しさがあって、うん、で、まあ、今年はどうするんだっていう話ではあるんですが、うん、やっぱり引き続きこのコロナ、はい、コロナ禍っていうところの中でですね、うん、このあと来たるべきこのコロナ禍を通り抜けた我々が、うん、切り抜けた我々がどういう価値を獲得してきたのか、うんうん、あと何を失ってきたのかっていうところを考えながら、まあ、一緒に何か海を流していこうというか、そういういよいよアフターコロナの中でどう考えていくのかっていうことにはなるんじゃないかなとは思ってますね。
もうアフターコロナでいいんですかね。
いや、それは必ずしもそうではなくて、確かに第8波、まあひょっとしたら第9波みたいなのが来るかもしれないけど、多分対応も変わってくる中で、普通の生活っていうところが戻ってくる中で、やっぱりそれこそ前回ね、リモートで4つの地域を結んだって、やっぱり今までだったらパッと出てこなかったっていうところが一気に市民権を得て、新しい交流が生まれた。で、こんな価値手放しちゃダメですよね。とか、やっぱりこの学校のリモート化みたいなもの、これ前回も言ったかな、昨年も、のリモート化によって、もちろんそれで友達と会えない云々っていう問題は課題としてあるにせよ、逆に言うと不登校気味とか行きしぶり気味だった子に実は学習のチャンスが増えたとか、みたいなね、
はい、うん、学ぶ方法が増えたっていうね、
そうそう、選択肢を増やしたっていうところは、まあ一つのコロナのいいところであったかなと思ったりします。ただリモート増えたんで会議むっちゃ増えまして、
ああ増えた増えた
会議増えて、それちょっとげんなりしてるところもあるんですけど、
一日中会議とかあるよね、5つ6つ僕、ね、7つやつね、
僕9本っていうのがある。
ああ
、1日のピーク9本ですよ。ちょっとね、前はほら移動してちょっとリフレッシュしてってのがあったけど、ね、移動今しないから、
そうそう、うん、もう次から次へと会議、そうそうそうそう、それで目はやられるわ、首はやられるわ、腰はやられるわね、
大変ですよね。
大変なんですよ。
だから、まあ、今のは一例でなんだけど、もっとたくさん、やっぱりちゃんと総括していかないといけないのかなっていうのは、去年も言ってたな、だけど、この話。
メリット、デメリットはジャンルによってありますけども、観光とか経済が、環境に配慮するようなものがトレンドになってきたんですが、コロナ、SDGs のタイミング
もあったかな、そうね、SDGs にも引っ張られてますよね。いや、観光は、やっぱり、あれですよ、観光の方には申し訳ないですが、やっぱり不要不急だったんですよ。と捉えられたからあれだけ減ったっていうことなんですよね。だから今後は観光、旅、まあ旅っていうとね、急にちょっと、少しほんわかして広がるんですけど、旅の大切さが、やっぱり人によって必須のものであり、移動するとか交通 を使ってどこかに行くってことは、まあ一つの人権であるっていうところまで高めないと、はい、うん、そのもちろん命の問題が常にあるっていう、うん、この人権同士のコンフリクトだと僕は思うんですよね、はい、うん、でそのここで急に不要不急化してスッとゼロになるっていうことって、うん、やっぱり観光とか旅の持つ意味というものを、ね、やっぱりもう少し深めて必須なものであると、うん、ね、急に不要不急とかにしていくっていうことではないよっていうことが、うん、辛かったですよ、うん、なんかこれを機会にもう一度観光の意味付けをして、ね、うん、我々が旅に出るっていうことはどういうことなのか、これは権利であって必須なものであるっていうふうなところでちゃんとしていかないと、こんなことが起こるっていうことが分かったんだなと思っている、
うん、ね、好きな時に好きな場所に移動できるっていうことがこんなに大事なことだったんだっていうね、
大きな人権なんですよこれはね、うんうん、それをなんかもちろんレジャーの大事なレジャーの一つではあるけど、これがね人権的な意味があるっていうことまで高めていかないと、うん、やり玉上がりますよ常に、
そうですね、うん、
最初に選択肢から外されるっていうことだったなと思ってます。だから業界に対してなんか言いたいってことではなくて、うん、そういう不幸なことが起こらないために観光業界は旅の価値をどう上げていくか、うん、その中で沖縄がどういう位置づけなのかってことを、なんかね、はい、改めてメッセージ出したいですよね、明るい意味でね。
ね、やっぱ旅っていう、うん、まあ、観光ではなくてね、旅という言い方、うん、それは観光であってもいいし、うん、仕事であってもいいんですけど、うん、で、目的がなくてもいいんですが、うん、旅に行くと、その日常を振り返られる、
そうですね、はい、
ね、ちょっと違った目線で、うん、自分の生活を改めて見直すことができるのでね、うん、
視点が得られますよね、うん、自分の仕事とか自分の地域とかに対して、
ちょっと視野狭窄になりがちだったところを、うんうんうんうん、あ、こうすればうまくいくんじゃないかとかね、うんうん、そう大事ですね。
で、前ほどミーティングで何かを決める場での出張って減ってるから、
うん、
まあ、改めてやっぱりあえて人に会いに行くっていう行為の、
ね、そうですね、それの大切さね
みたいなところも見えてきて、やっぱり僕はここはチャンス、またこれチャンスだと捉えて、うん、旅の持つものをみんなで再度定義していくっていうことが求められてるなと思いますね、う
ん、そうですね、それで、まあ、リモートとも絡むんですが、うん、議会でも変化がね起きて、うんうん、その、まあ、総務省の通知で常任委員会の委員会は、うん、オンラインで OK ですよということ
で、あ、そうなんですね、
通達那覇市議会はまだ今検討中でね、うんうんうん、まだなんですけども、
まあ、上からはこれは常任委員会はそれも認めますよということは出たわけですね、はい、
で、で、うん、今私も、所属しているローカルマニフェスト推進連盟では、うんうんうん、本会議でも可能になるように自治法改正 してくださいというキャンペーンをやってるんですが、まあ、確かにハードルがたくさんあります、うんうん、通信環境が安定したものとか、秘密の保持とか、うん、まあ、本当に自分の意思で、これ採決が問題なんですね、採決の時が、うん、っていうのはいろいろありますけども、こういったことが採
決はだってズームとかでも
とかあるからその時に通信環境がバチッと切れたり、それが本当に、ね、うんうん、脅されたりとかせずにやってる、
あ、まあ、そういう、その人の安全がどうかって話、ね、
というところもありますけども、
すごいここまで想像してなかった、なるほど、
あれなんです、こういったことがあったんです、うん、まあ、コロナ禍で、ね、定速数を割るっていう危険性が出てきたんですね。濃厚接触者とか。
濃厚接触とか、はい、実際、罹患した人とか、
はい。そうですね。で、滋賀県の大津市では、うん、コロナの初めの頃ですよ、うん、役所でクラスターが発生して、うん、庁舎に入れなくなってしまったということがあったんですね、うんうんうんうん、それでリモートを使った、まあ、議会はね、で、あとは岐阜県の和野内町では、うん、議会開会した後の、うんうん、後に、まあ、お昼ご飯かな、十何人ぐらいの議会ですけども、うん、食事をしたので、一人コロナに感染した方がいて、うん、全員濃厚接触者で、議会が開けず、そのまま、うん、誰も参加できないまま議会が流れたというようなことがあったんですね。で、私の友人の、他府県の議会でも、委員会の定速数割りそうだとかっていうのが出てくるんですね。うん、そうすると、リモートでも参加してもらえれば、まあ、成り立つ。で、まあ、本会議はちょっと別として、まず委員会としては、うん、そういったことがあります。まずは委員会から、
そこの緩和が始まっていると。
ね、那覇市議会でも、まずはじゃあそういうオフィシャルな会議じゃなくて、うん、議会改革系の会議とか、まあ、会派の会議とか、うん、あとは、 議案の説明とかはリモートでいいんじゃないかとか、
うん、
まずそこからやってみないかって話が出てるんですよね。うんうんうん、で、これがですね、また別の分野でも功を奏していて、最近は、まあ、もちろん、男女ともにですが、子育てをしながらとかね、うん、介護を抱えている方々。
結構ね、揉める案件多かったですよね、ここ数年ね。
うん、ね、そういった方も、例えばリモートだったら会議、委員会参加できるしね、うん、そういった活用もしていこうじゃないかという流れになってますね。
まずそういう、うん、そうか、そういう人たちが政治にアクセスできる権利とも言えるわけですよね、うん、つまりこういうことが、こういう困難があるから、はい、仮に、当選したとしても継続できないっていうことを想像すると立候補しないとかね、うんうん、そういうことが多分あるんですよね。だから政治へのアクセスが、
ね、
緩和されるっていうふうにして取ってもいいですね。
まあ、体調が、まあね、お病気でとかっていうことだけど、うん、まあ、会議に出ることはあれだけども、うん、外に出れないっていう方は、じゃあリモートでだったら正式に参加できるということであれば、うん、やっぱりその、彼が代表する意思もね、彼彼女が代表する意思もちゃんと反映されるということでね、うん、
いいですね。広く捉えると政治アクセスがすごい
怪我の巧妙といいますか、
いいですね、
それは出てきてますね、
うん、そういうことですよ。やっぱコロナの総括、そこで得たものを話しちゃダメなんですよ、戻さなくていいものは戻さない、ということで、戻したいものもある、
ね、そうそう、戻したいものもたくさんありますよね、うん、演奏会とか美術鑑賞の機会も、ね、うん、文化もね、
そうなんですよね。で、
不思議だったのが、うん、まあ、演奏会どうにか人数を減らしたりしてやってました、はい、で、うん、今も衝撃なのはこの間の、上学同窓会で、
はい、
この合唱部の方に、うん、皆さんに歌ってもらったんですけど、うん、合唱コンクールでも今マスクつけたままなんですって。
そうなんだ。男持っちゃうね。
うん、それはちょっとね、どうにか、ね、状況が良くなればいいなと思いますけども。
選曲から変えないとって思っちゃう。ね、うん。マスクでも大丈夫な楽曲。
いやいやいや。
うん、
だから、まあ、もちろんいろいろマスクは健康への、影響もあるし、うんうん、
わかりますよ、
あと、手話、まあ、聴覚に障害がある方なんかも、口の動きで、
ね、そうですよね。
なので、うん、この辺も議会ちょっといろいろ考えたいなってところあるんですが、うんうん、でところがあと美術鑑賞ですよ、美術館って閉まってたじゃないですか、うん、でそもそも美術館でめちゃくちゃ喋る人いないわけですよ、うん、図書館とか、うん、なのに向こうが閉まってるっていうのは不思議でしたね、
うんうん、確かに。
だから音楽はの方が、まあ、どちらかというとリスクがあるけども、どうにか工夫してやってたのに、そのリスクの少ない美術館や図書館っていうのを閉めるっていうのは、どういうことなんだろう、
はい、まあ、これは行政当局に私はまあ言いたいかな、なんて言うんでしょう、リスクなんですよね、うん、そのリスクというものをちゃんと評価し、測り、できるだけ原則、まず、オープンにしていくっていうところまで、やっぱちゃんと突き詰めた議論をしたのかどうかっていうことは、すごい、今は問いたいところかな。まあ、もちろん1年目っていうのは、感染のこと、感染のことがまだ科学的にもちょっと分かってなくて、っていう意味では分かるけど、2年目以降、だんだん分かってくる中では、ちょっとリスキーだからまずは全締めしておこうみたいなところはもう通用しないって思うべきで、うん
ね、もしかしたらあれですかね、うん、公立の美術館とか、
うん、
まあ、図書館大体公立ですけども、うんうん、が多いですけども、はい、だから締めてたんですかね、もしかしたら
私
立だったら空いてたかもしれない、
そこのリスクに対して過剰な反応、うん、でやっぱ責任もあるから、気持ちは分かるんだが、そこでちゃんと議論をし尽くしたかどうか、つまりいわゆる脊髄反射的な反応で 1% でもリスクあるんだったら締めとこうよ、うん、安心だしっていう風な判断をしてなかったかっていうのが、まあ、今年度以降は特に問われる、
う
ん、まあ、
ね、
と思いますね。
そうですね、はい、まあ、こういった、うん、振り返りもしながらですよ、
うんうん、
今年どういったことをしましょう。
今年ね、
うん、
先ほど言って総括云々って言った時に、今年はね、ちょっと変わっている、私が今チャレンジしていることは、うん、あれかな、まさに芸術鑑賞分野において、コロナ禍でやっぱり ある人が、さっき観光不要不急みたいなきつい言葉で言ってたんですけど、これ僕は言ったんじゃないですよ。はい、芸術文化系の人が、うん、いや、芸術分野は不要不急じゃなくて不要なんだよって言っていて、いや、自虐的にね、うん、つまりもう、ありとあらゆるものが全部中止になってきた。うんうんということで、だからこれは不要不急ですらないと、うん、不要なんだみたいなことを自虐的に言ってる方と会って、うわーと思って、うん、だけど、まあそこも諦めずに我々配信というある種のツールを手にしたので、うん、やっぱりクオリティ高く子どもたち、うん、あるいは離島の人たちが交流できるような配信のもうちょっと配信を諦めない、
うん
うん、で体験保証ができていくっていう授業を一年のかけてやります、うん。はい。これがちょっと大きな助成金を出すことにしているので、これは結構大きいチャレンジかなと思います、ね。
これも考えようによってはその文化に触れる方法が増えるっていうか、はい。
そうそうそうそう。
ね、
これがきっかけでね。うん、やっぱり学校公演とか全部なくなっちゃってるので、うん、学校ってやっぱ小学3年生のプログラムを延期にしたら小学4年でできるかどうかって分かんないんですよ、プランされてるから、はい、そうするとそこで体験できなかった人ってどうすんのっていう話になるわけですよ ね、うん、すね我々の年だと来年あるさみたいな話なんだ
けどいやいやそろそろ分からないですよ
ある年超えると来年どうかってまた別なリスクが発生するんだけど、子供の場合ねそこのあるこの学校学年でこれが体験できたかどうかって結構大きい話、
ねはい、
なのでそこのチャレンジは今年大きいチャレンジをしようかなと思っています、はいはい、
なるほど私はですね、うん、思い出しましたったら、うんうん、怒られるな今年はですねなんと北川正康先生、
はいはい、
元三重県知事のが、うん、マニフェスト運動を提唱してちょうど20年なんです、はい、
あそうなんだ
はいなのでね、うんうん、今年の重点施策はそれです、うん、私の。
何マニフェストをどうするの
提唱20年なので、沖縄の、うんまあ、マニフェスト運動の広がりといいますか、うんまあどうなってるのかということをちょっとまとめようと思ってます。
うんうんうん
はい、
なるほど。
マニフェスト大賞に関わってからというのは、うん、まあ、議員になってからですけど、うんうんうん、それ以前からね、職員の皆さんが北川先生を呼びして、うん、勉強会やったりという、うん、その辺ぐらいからが多分始まり、はい、この20年間のその、マニフェストに絡む、うん、沖縄の動きというのをちょっとまとめて、うん、先生への恩返しにしたいなとは思ってますけどね。
なるほどね。う
ん、
そうか。
マニフェスト大賞は、東勢さんなんかも、
ね。いただきました。ありがとうございます。優秀賞が何かいただいて、はい、私のやってる円卓会議ですね、うん、は、もう、円卓会議は、昨年で120回超えまして、
しい
ね、はい、ずっと引き続きやっております。
なので、これをまとめながら、うん、だから、まあ、本業に近いっていうかね、うん、復帰も本業ですけども、うん、
復帰が本業ってよくわかんない。
復帰のことをね、調べたり、書いたりっていうのが、その50年の私の、う
ん、なるほどな
あれだったので、うん、今年はマニフェストで、マニフェスト大賞も18回になるんですが、うんそろそろね、那覇市議会として取りたいですね。
うん、まあ、うん、何を、あれって議会が取るときっていうのは、うんなんか企画自体が必要なんですか、それとも議会のこれまでの活動全体を評価するみたいな感じなんですか。
まあ、いろいろな部門があるので、
そうですよね、部門いろいろありますよね。
コミュニケーション戦略書と北海道の今どうするでしょう、週刊誌の表紙とか、
うん、
ゴジラとかの映画のポスターみたいな議会法みたいなのを作ったところとか、コミュニケーション戦略書とかですね。あとはその、議会の、例えば予算決算のサイクルとか、4年間のミッションロードマップとか、タイムラインとか、そういうふうなものを作って、PDCA サイクルを回すような仕組みを作ったところとかが、またマニフェスト部門のなんか賞を取ったりとかですね。
運営全体の流れを工夫したみたいな話ですよね。はいはいはいうん
そういうふうなのがあるんですけどね。
そうそう。何かちょっとどっかとんがらせてっていうところはあってもいいですね。
会津若松市議会を個人的には参考に、うん、やっぱりスタンダードなものをしっかりやるということを、うん、私は、那覇市議会の議会改革のベースにしたいなと思ってるんですけど。は
い、賞取りにくくないですか。
いや、でもこれはしっかりやりながら、はい、
やりながら、
うん、得意分野をね、伸ばすっていうね、うん、ことはやりたいな、とは思いますけどね。はい。
ちょっとじゃあ 逆に聞きますけど、うん、那覇市議会がよその議会に対してどっか先進的なところとか、あるいはあの熟しているところってどういうところですかね。そうですね、
まあ、熟しているといってもあの、うん、那覇市議会の中ではお得意っていうことでいいですよね、うん、つまりあの、うんうん、あの全国の中でもこの分野に関してはトップとかじゃなくて、
トップとは言わなくてもいいんです。
どちらかというと、ここが得意、これはよそよりも頑張ってるなというのは、うんうんうんうん、まあ、議場が上等っていうか、形大事です、形。はい、あの、うん、表しますからね、議会のあれ、う
ん、もっとじゃあ、いろんな人に使ってもらわないと。
ね、
うん、
はい。
あの、で、議員さんだけでやらない。
そう、徐々にやってます。うんうんうん、あの、ね、あの、もちろん、この賛否あるもんですから、それをどうにかやってますが、うんうん、あの、まだまだだと思われるかもしれませんけど、うん、陳情がありますよね、
はい、その要望書みたいな、はい、
それの審査は他の議会、他のというのは、うん、特に他府県の議会よりはやっている方です、
うん
うん、つまり、
あの、
県内でも、うん、あの陳情上がってきたらまず議会運営委員会で測って、うん、これはあの取り上げましょうとか振り分けるところがあるらしいんですよ、うんうんうんうん、でも那覇市議会はすべて一応あの審査をまずします。
おお、
はい、その後、継続が多いっていうのはまあ課題ですけども、うんうんうん、あの、加えて、まあ積極的に現場に行ったり、話を聞いたりっていうところは、比較的他のところに比べて、ね、
なるほどね。あの、ね、そのまま棚ざらしにはしてないぞと。
そうですね。まあ、うん、その後継続が多いので、それをね、まあ、それどんどんね、処理、みんなあの人がいいから、ちょっとなかなか、あの、これはダメとか言いづらかったら、あの、意見が出たりっていうのはありますね。
一回は受けて、ちょっと放置。っていうことは良くないけど、ただ一回は受けてますよっていうのはまあ、はい、
全て一応全やりますというところはいいかもしれないですね、はい、というところを伸ばしていきたいと思っています、はい、皆さんは今年どんな一年にしたいでしょうか。きっとね、いいことたくさんある一年になるといいですね。そうしましょうね、
はい
はい、では今年もよろしくお願いします。前向きの議会劇場、年始の特別号です、平東生プロデューサーとお送りしました。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。